理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第144回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だんだん寒くなってきまして、
はい、寒すぎます。
12月ってこんな寒かったかななんて思いながら。
もう12月なんですか？
もう12月ですよ。
おかしいじゃないですか。もう1月ですよ、来月は。
おかしくはないですよ。
そうなんですね。11月は30日で終わっちゃうんですよね。
12月ですか。
12月。
時は無常に流れます。
こう。
ということで、12月に入って、いくつかね、宇宙系ニュースとか入ってまいりまして。
はい。
はやぶさ2。うん。はやぶさ2でいいんだよね。2じゃなくて2なんだよね。
2ですね。
どうも前も言ったかもしれないけど引っかかるんだよな。
なんで引っかかるんですか？
はやぶさってなんか日本語っぽいし、2って英語っぽいからかな。
カタカナで書けば日本語ですよ。
はやぶさ2。
すごいよく知ってそうだ。
それでもありかな。
ということで、なんだっけ、地球スイングバイっていう、
はい、
和田さんが軽く解説してくれたですよね、確かこの前。
はい、そうでしたね。
グインってやつですね。
そうです、グインってやつです。
あのリスナーの皆さん見えましたかね。
グインってやつですよ。え、見えないでしょ。
ね、10等星ぐらいの明るさなので、
うん、
写真というか望遠鏡とか望遠レンズを使って写真を撮った人っていうのは結構たくさんいたらしいです、
うん、日本でも写真撮って成功したみたいですよ、うん、
それはすごい。
そうなんです。私のツイッターのタイムラインには個人で撮れたって人が何人かいましたよ。
おお、すごい。
いや、10等星はこれは無理だろうと思って鼻から見るつもりはなかったけど、見れた人がいたわけですね、
うん、あと、うん、関東地方は結構曇ってた感じがあったんで、諦め気分いっぱいだったんですけど見えたらしいですね。
おお、信じるものは救われる、
うん、
やっぱりね、買わない、宝くじは当たらない。なんかちょっと違うね。猿の
木から落ちる。
我なべに閉じ蓋。
ダメな方向に行ってますよ。
まあ何はともあれですね、
はい、
予定通り地球スイングバイっていうのをやって加速はしたっていうのを確認できてるんですけど、方向的にそのリュウグウっていう小惑星にバッチリ向かってるかどうかはまだお確かめ中なのかな、
うんうん、
じゃあそれは次回の配信までにはまあその成功したか知ってないかっていうのは発表になるわけですよね。
そうですね、そのくらいでは、うん、あの観測というか測定ができるので。
なるほど。じゃあ次回にその話題が出なかったらスルーしましょう。
でもね、だいぶ精度が良かったらしいですよ今回。
お、
うん、
姿勢制御3回やるはずが2回で終わっちゃったりっていうのが事前の姿勢制御ですけど、
それは良かったのか悪かったのか予定通りじゃなかったわけですよね、う
ん、予定以上に良かったらしいんです。
その最終回目が微修正みたいのが必要なかったっていう感じなんですかね。そうすると、
はい、
そういうこと。そういうこと。
そうなんです。
なるほど。
ということで、はやぶさ2とりあえずおめでとうございますと。
おめでとうございます。
まあ道半ばですけどね、
うん、
まあリュウグウに行って玉手箱を早いとこ取ってきてもらいたいですね。
まあでもとりあえずリュウグウに行ってタイヤヒラメの舞踊りを見てからじゃないとね、
うん、あらセクシー。
うん、弾
丸打ち込んでね。
あ、そう。
タイヤヒラメを舞い上がらせるわけです。
現地でバーンって弾丸打ち込んでも戻ってくるというか、こう力ずくで帰ってくるからね。
そうですね。
言い方するとちょっとなんかワイルドですね。
ワイルドな感じで、
だいぶ荒くれた感じの浦島太郎ですよ。
なるほど、うん、
あとですね、
はい、
ちょっとだけ言おうと思って言ってなかったことがあって、
ほう、
国立博物館、
はい、
上野にある東京国立博物館の平成館が、10月にリニューアルしました。
お
お
っていうのと、
はい、
国立科学博物館の地球館っていうのがあって、
はい、
そこが、7月にリニューアルしています。
おお。
で、なんかね、昔、国立科学博物館でこんなの見たよってお話をしたことがあるんですけど、確か、
はい、
その情報古くなってるので、興味がある方は行ってくださいっていう。
なるほど。リニューアルしちゃったから、うん、 だいぶ同じような趣旨の展示であったとしても展示の仕方というかそういうのが変わったりしちゃってるわけですね。
変わってると思います。
多分同じものはまだ、はい、いらっしゃってない。新しくなってからは。
あ、いらっしゃってない。
いらっしゃってないですね。
あらま
あらま。
多分ね、同じものも展示してあると思うんですけど、
うん、
昔の発電機とかそういうのは多分変わってないと思うんですけど、いくつかの展示多分変わってると思うんですよね。
うん、
うん、なので、ぜひ地球館行ってみてください。あとね、確かね、企画展があって、
うん、
ちょっと前までワインのことをやってたんですね。ワイン展っていうの。
へー。飲み放題とかついてるんですか？
飲み放題はないですけど、飲めるところがあるんじゃないかな。
へー。
でこれがね、2月21日までやってるんですけど、
結構
そうで、あと世界のひょうたん展っていうのもやってましてでこちらは、こちらはね、12月6日で終わっちゃうんですが、その後、12月19日から2016年3月6日まで日本の科学者技術展シリーズ第11回渋川俊海晴美かなと江戸時代の天文学者たちっていうのを。
あれ、うんうんうん、渋川晴美って、
はい、
小説の主人公ですよね。
そうです、天智名札の主人公、
うん、そうそうそうそうそう。おー、それはちょっと興味ありありですね。
はい、そちらを12月19日から3月6日まで、
うん、
企画展示室でやっているので、
うん、
でこちらは確かね、追加料金がかからない企画展なので。
お、
うん、
確かにワイン展はなんか企画展用に、追加料金がかかったような気もするんだけどな、違ったかなとかっていうのがありまして、
うん、
なので興味のある方は東京国立博物館の地球館のリニューアル後っていうのと、江戸時代の天文学者っていうのを見に行くといいんじゃないかななんて思っております。
はい、
はい、あ、そうそう、それで以前お話しした、光の速さを見る展示があるっていうのをお話ししたような気がするんですけど、
はい、
その時には長い長い光ファイバーがあって時間遅れがあるようなことをやってたんですが、
うん、
そちらは変わっていてですね、今こうウェブページでどんなことが展示してありますよっていうのが結構細かく出ているんですけど、なんかね、フロアも違ったのかな。で、光の速さ、
じゃあだいぶ変わっちゃってるんですね。光の速さっていう展示自体はまだあるんですか？
あります。
ただそれの、展示内容というか、それが吉安さんが見た時と変わっちゃってるっぽい、
うん、光の速さを測るっていうところの展示物はですね、ジオジメーターっていうのが展示してあると書いてあります。
ジオジメーター、
そう、このジオジメーターで光の速さが測れますっていうものが展示してあるということですね。
ジオジメーター、ジオ、
そうそうそうそう。
馴染みがないな。
なんか馴染みないですよね。
はい、
そうそう、そんな感じでですね、また冬休みとかやってきますし、冬休みがないような社会人の方でも、
うん、
お正月休み
は今年短いんですよ。今年短いの、
お正月
本当短いのもうちょっとどうにかしてほしいほど短いの、
まあ、天皇誕生日とかもありますので、
うんうん、
ちょっと時間を作っていってみるといいんじゃないかなと思います。
でも休みの日って混んでるんですよね。
そうなんですよね。あ、でも香里さん、土日休みのタイプじゃない休み編成じゃなかったでしたっけ？
他の曜日の休みもあるんだけど、なかなか。
ということで、ふと思うとなかなか行けないので予定していきましょうということですね。
はい、
はい、
じゃあ今度理科の時間で企画してください。
あ、じゃあ理科の時間メンバーで国立科学博物館ツアーしますか。
わー、はい、いいな。
はい、
じゃあ
行きます。
それはまたオフレコのところでやりましょう。
やった。
おい、
はい、ということで今回144回は、恒例のお便りの紹介と質問に答えるという回になっております。
はい、
早速本編の方でお便り紹介に行ってみます。
はい、よろしくお願いします。
ということで、今月じゃないや、先月もたくさんのメールをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では香里さん、恒例の皆さんのお名前の紹介をお願いします。
はい、11月にメールをいただいた方のご紹介です。
ライチョールさん、ダンチキさん、オキナさん、ストリートボブさん、なんだっけさん、カタコさん、ケリーさん、山の中の管理人さん、ムーンライティングさん、ヒロシさん、コウジさん、ハニャさん、トモさんさんからいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてのお便りの方もいらっしゃってありがとうございます。
ねえ、ちょっといろんな嬉しいメールもいただきました。
そうですね、
やった
ということで、今回もご質問の中心に、はい、ご紹介とそれについて回答していきたいと思います。
はい、
では最初のメールの紹介をお願いします。
はい、ストリートボブさんからいただきました。ノーベル賞受賞で地球をも突き抜ける小さななんだかに質量があると言っておられたようですが、私が思うに、そもそも移動するものには質量、過去重量が必ずあるように思いますが、というのも遠心力、重力などお互いに引き合うまたは離れるという動作は重量、質量、重量が関係していると思っていて、何らかの力によって飛ばされる、または押されるという動作にも質量、重量が必要だと思います。よって高速で移動するということは質量、重量があるのではないかと思うのです。といただきました。
ありがとうございます。
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 光、高速で移動するってメールには書かれているんですけれども、
うん、
光っていうのは、高速で伝わるって言った方がしっくりくるんじゃないかと思います。
光を光子って考えるのではなくって波長として考えるってことですか？波長って、
まあ、波ね。
波長
で、音っていうのも、
はい、
波で伝わっていくものじゃないですか、
うんうんうん、
はい、音っていうのは空気が、縦波っていうんですけど、空気の密度が濃いところと薄いところが交互に伝わっていくと音になるんですね、うんうん、
はい。
で空気には質量があって、なので圧縮されたり伸びたりするところだったり、そこで空気の中の、分子がこう動いていくときに、ある動きをするんですけれども、それでこう空気の振動が伝わる速さが決まるっていうのがあって、その音が伝わっていくところ自体に質量とか重さはないんですけど、何を媒質、要は伝わる種として、使うかで音の速さが違ってくるっていうのがあります。
うんうんうん、空気のその組成によって速さが変わるっていうことで、極端なこと言っちゃえば宇宙空間のような真空で伝わるものがなければ音は伝わらない。
音は伝わらない。一番わかりやすい話をすると、ダックボイスとかヘリウムボイスって言われている、なんかスプレーなんか吸って喋ると声が変わるのがあるじゃないですか。
あまり最近吸わない方がいいっていうような感じですよね。
そうそうそうそう、
ちょっと事故があってね。
そう、あれは、ヘリウムが入ってとても軽い気体なので空気の伝わり方が速くなるのかな。なので、口の中で反響する、周波数が変わって声が変わるんですけど、まあまあ、そんなことを思いながら光を、波が伝わると考えると、波が伝わるっていうことは、物が直接動くのとは違うじゃないですか。
うん、まあ何かを媒介して、まあそのなんていうのかな、情報が伝わっている。まあ光だとしたらその光という情報が、
そう、揺れてるっていうことが
A 地点から B 地点に伝わる。
伝わってるっていうふうに考えると、重さがなくても伝わるっていうことが考えられるんじゃないかと思います、で真空中で、光が、伝わる速さと、じゃあ空気の中とか他のものだったら光の伝わる速さが変わるかっていうと変わります。
お、
そう、光の伝わる速さが変わるから、屈折って言って空気からガラスに入ったりガラスから空気に出たりするとき、空気から水に入ったりするときに、光の向きがキュッて変わるのは光の速さが違うからなんですけど、そんなこともあってですね、物が動くときに、重量が必ず、また質量が必ず必要っていうのはちょっと違うし、光っていうのは、波が伝わるというふうに考えると、重さがなくても伝わるものがあるっていうのが考えられるんじゃないかななんて思います。
うーん、
ね、話していくと いくらでもたくさんネタがあるというかですね、素粒子ってどうなってるとか光子とは何ぞやみたいな話になってくるんで、 長いんですけども、とりあえず質問の答えとしてはこんな感じかななんて思っております。
詳しくは宇宙と素粒子の夜というポッドキャストを聞きくださいって感じですかね
それでもある程度わかるんじゃないかと思います、
うん、
はい、
丸投げ
ということでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは次のメールのご紹介をお願いします。
では次のメールです。なんだっけさんからいただきました。去年上映したインターステラーについて、ある星に1時間滞在すると地球時間は7年経過するのはなんとなくわかるのですが、滞在した人間も同時に老化するのでは。地球上では猫ちゃんや犬くんは人間の年齢をあっという間に追い越していくのに、地球外ではそのような概念はなしということで見なければならないのでしょうか。すっきりさせてください、お願いします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。いや、僕も見ましたよ、インターステラー。
猫や犬が出てくるんですね。
犬出てきたかな。ツッコミどころはいろいろある映画ではありましたけども。
そうですね、でも楽しい映画でしたよ、
はい、楽しかったです。よく綺麗にいろんな、ね、物理事象も再現されてて、
うん、お
ー、あのメールにありました、ある星に1時間滞在すると地球時間は7年経過するのはなんとなくわかるんですがっていうところなんですけども、の、はい、これはですね、映画の中ではブラックホール、ガルガンチュアって呼ばれてましたけども、この周りを回る水の惑星があるんですね、うん、でこの惑星の上で1時間過ごすと地球の方では7年経っちゃってると、
うん、
の重力の強いところでは時間の進みが遅くなると言われてるんです。
へえ、
うん、
ですのでこの映画の中で言ってるのは、その惑星というのがブラックホールの影響を受けて、まあ、重力がちょっと強くなってるので、そこで1時間過ごすと地球の方が時間が先に進んじゃってるんですね。
結局あれですよね、うん、その水の惑星に1時間いるっていうのは人間の感覚でも1時間いるんだけど、はい、物理法則的にも1時間分のことしか進まないんだよね。
そうなんです。あの実際にこうやって見ることはできないんですけども、あのもしその水の惑星上と地球の様子を同時に見ることができたら、水の惑星の方はスローモーションで物事が進んでっちゃうっていうような感じになるんですね。ですので時間がなかなか経たないんです。
おお、ほう。
で地球の方ではどんどん時間が経っちゃうので7年経過しちゃってるっていうことになってるんですね、
うん、っていう話と、もう一つ、うん、犬とか猫とこう人間の年の取り方が違うって話はまたそれはそれで別な話なんだよね。
はい、そうですね。
これはあの寿命が違っていて、
うんうん、
猫が生まれてから平均的な寿命を全うして死ぬまでっていう時間と、人間の寿命を全うする時間を対応させると猫の方が早く大人になって早く年を取って早く死んでいくっていうその比較で、物理的法則が猫の方が早く進むわけではないんですよね。
ええ、あの人間の年齢にしたらっていう話なんですよね、あれは。
まあ、猫にしたら1歳は1歳、2歳は2歳なんだけど、まあ、1年経てば猫は、まあ、いわゆる大人として、なんていうのかな、生殖活動ができるっていうふうに考えると、まあ、人間でいうと、はい、まあ、20歳前後に相当するっていう意味で、1歳イコール20年っていうような風に言っているだけであって、ただ1年は1年、猫の1歳は1歳。
はい、
猫かわいいですよね。
かわいいです。
ちなみにこの、話題は、どっかの新書の象の時間、ネズミの時間っていう本が面白く読めました。
あれは何でしたっけ、心臓の心拍数が、はい、あの動物によって異なっていて、大きな時間を、あ、違うな。大きな動物は相対的に心拍数がゆっくりで、小さな動物は速いことが多くって、心拍数とその生きる平均寿命をかけるっていうのかな。だから一生での心拍数、どれだけ心臓がいくのかっていうのが、そうですよね、大体同じぐらいっていう面白い説でしたよね。
そうそうそう、うん、
面白かったですね。
ね、まあ、そういうふうに考えたときに、1心拍数っていう、なんていうのかな、別の、時間概念っていうのかな、うん、そういうのを考えれば、うん、まあ確かに猫と人とかでは
その時の進みが違うっていう風に見ることはできるかもしれないですね。
そうですね、
まあ、でも猫って可愛いですよね。
そうですね。ということでお答えになってたでしょうか。
はい、はい、なんだっけさん、ありがとうございました。
重いところに行けば、重いところに行けば年を取らないわけですね。重くなれば年を取らない。
でもフィーリングというか体験としてはあんま変わんないんで、
うん、
はい、
そう、本人にとっては普通に時間は過ぎていきますので、いつまでも若いままというわけではございません。
うん、それをもう突き放した第三者的に見ると違うように感じるけどってことですね。
はい、
ということで、はい、ご解いただけたでしょうか。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。
はい、
かたこさんからいただきました。この間ふと空を見上げると彩雲といって雲の一部が虹色に輝く現象を見つけました。綺麗でした。ネットで検索するといろいろなタイプの彩雲があるようです。で、これはいわゆる虹とは違うのでしょうか。なぜこんな現象が起きるのか子供に聞かれたのですが、説明お願いできますか。よろしくお願いします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ星雲とは違うんですね。
星雲、
お星様の、
いや、君が見た光
あれではないですね。
あ、そうですか。でも綺麗な光ですよね。
うん、
どういうふうに説明するのが一番いいのかちょっと悩んだんですけど、
はい、
結構この、まあ、彩雲っていうのもそうですし、虹色に輝くのっていろんなところでありますよね。
あります。じゃあ、
ね、なんだろう、ブロッケン現象みたいなとかも聞いたことあります、うん、
一番わかりやすいのからいくと、
はい、
虹、
虹、
はい、
虹は、水滴に太陽の光が入って屈折して出てきます、
うん、はい、
で、虹が見えるのは太陽を背にして、要は太陽の反対側に、円形というか弧の形に出るのが虹ね。
水滴という、まあ、特殊な、なんていうのかな、ものを通すことによって太陽の波長が分解されて、まあ、日本では7色に分けて見える状態ですよね。
そうそう、で水滴の中を光が入って反対側に出てくるんで、
うんうんうん、
はい、太陽を背にして、水滴を見たときに見えるんですね、
うんうんうんうん、
いいですか、
うんうん、はい、見えます。
で、水滴の中って細かい水滴の中に、太陽の光が通って、解説って言って、
解説お願いします。
ね、回るに折れるで解説なんですけど、
はい、
これはある方向から入ったのが、あんまり方向変えずにでも出てくときに、その色によって出る方向が少しずつ異なるっていう風になってくるのがあって、うんうん、これで見えるのは、彩雲とか光環、光の輪っかって書くんですけど、っていうので、太陽の周りに、少し輪っかに虹が見えるような感じなのが、彩雲とか光環なんですね。これも水滴、
はい、
あ、それは、太陽の周りにある、まあ雲みたいな空気中の水蒸気の
水滴、
水蒸気
よりも水滴ですね、細かい水滴、
雲、うん、
雲よりも細かい、まあ、雲に近いのかな、になって
ます。じゃあ水蒸気と雲の間の、まあ、イメージとしては小さな水滴に、
はい、
虹の原理で太陽の光が入って分解、光が分解されて出たのが、結局、虹のように太陽、水、虹っていう一直線のが一直線じゃなくて太陽から放射線状に見えてる状態って感じかな。
ね、
違う、
放射線状っていうと太陽から周りに見えるんですけど、太陽の周りに輪っかが、色の輪っかが見えるっていう感じですね。
色の輪っか、
そう、色の輪が見える。で、一部だけ見えると色の輪っかではなくて、虹を切り取ったみたいに見えるんですけど、
色の輪っかっていうのは、内側から
同心円状になってるんですか？それとも、
そういうのが、結構彩雲の典型的なものなんですけど、
うん、
もうちょっと、色がまだらになってるのとかもあるんですけど、
うん、
この辺はね、いろんなタイプがあります。虹よりも、うん、タイプはいろいろあるんですけど、
うんうん、
でこちらも水滴ね、
うん、
で、他にもですね、太陽中とか現実幻の日とか現実感とか間水平アークとか間現象アークとかですね、
はい、
そういう、太陽からある角度を持ったところに、虹の、なんだろうな、一周の8分の1ぐらいだけ見えるようなものが見えたりとか、そういうのもあるんですよ。
うん、
そういうのは、氷の結晶である形になったものが、
うん、
光を屈折させて虹っぽいものが見えるっていうのがあって、
うんうん、
ハローとかも呼ぶんですけど。
ハロー？
はい。
ハロー知ってます。
丸いロボットじゃないですよ。
え？
で止まっちゃった。
いうのがあってですね、いろんな現象があって、水滴かどうか、あ、水滴なのか、それとも氷の結晶なのかどうか、あとはどういう時にどっち方向に見えるか、
うん、
あとは物理現象として屈折して見えるのか回折で見えるのかみたいなので、いろんなタイプの、虹っぽいものがあって、虹は太陽を線にして反対側に見えるんですけど、他のものは、太陽の周りのだいたい何度ぐらい離れたところ、または太陽のすぐ近くっていうところに見えるのが特徴かなと思います。
まあ、すべてに共通しているのは、波長、いろんな波長を含んでいる太陽の光が、まあ、水滴とか氷によって分解されて、
色が、
まあ、カラフルに見えるんだけど、その分解されるのが、屈折っていうのと、何だい？
解説
っていう、まあ、2種類の分かれ方があって、
一応ですね、
しかも、
もう一個だけ言うと、散乱っていうのがあったりするんで、こちらはこちらでまた違う見え方をするんですけど、
まあ、とりあえず、いろんな分かれ方をして、その分かれ方の、特徴によって見える場所っていうのもいくつか特定されて、見え方も変わってきて、いろんな種類があるわけですね。
そう。で、もう一個だけ言っていい？
まだあの、
なんかね、日本って花粉がすごく飛ぶ時期あるじゃないですか。
ああ、ちょっともうすぐですよ。
で、花粉がすごく飛んだ時に、太陽の周りに輪っかが見えることがあるんです。
何それ、なんかすごく不吉。
花粉交換っていうらしいんですけど、
なんかすごく嫌だ、好感度低いです、それ嫌だ。
光の輪なんですけど、っていうのも
ちょっとすごいやめて
あるらしく、それを、杉の花粉の、大きさで、太陽の光が、解説して、色が見えるっていうのがあったりするので、いろんなものがある。ちょっと、何で調べると分かるのかな、大気の光の現象みたいなことで調べてみてください。
まあ、ちょっと好感度下がりましたね、それは。
あとね、他にも変わったものが見えるので言うと、蜃気楼とかね。
うんうん、ああ、蜃気楼なんか最近ネットですごく綺麗な写真を見ました。
あ、そうですか。
なんか、空の上に船が浮かんでました。
船が浮いてるようなやつね。
そうそうそう、すごい綺麗で、写真だけ見ると本当に浮かんでましたね。
うん、
あれ不思議。
あとは、太陽が沈む時とかに、山の影がずっと空の中を黒い線で見えたりとかね。
はあ、はいはい、綺麗ですよね。
そう、とか、いろいろあるので、あと、飛行機から自分の飛行機の影のところを見ると、
うん、
その、光の輪っかが見えるとか。
うんうん、
まあ、ブロッケン現象に近いんですけど、
うん、
そんなのも見えたりします。
では、次のメールです。ケリーさんからいただきました。クリスマスシーズンに突入し、街はクリスマスイルミネーションで色づき始めましたね。先日、三重県桑名市にある菜花の里で催されているイルミネーションを見に行きました。数百万個、数千万個の電球がキラキラと輝いています。今年はこのイルミネーションでアルプスの少女ハイジを再現しています。アルプスの山々、様々な色に変わり、四季折々の景色を見せてくれます。LED イルミネーションでアニメみたいな表現ができるんだ。どういう仕組みなんだろう。
特に難しいのではなく、コンピューターでちょちょいのちょいってコントロールできるものなのかな。ただ伝承をあちこちに配置するくらいしか発想がない僕は気になっています。よろしくお願いします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、
これって、はい、今流行りの、プロジェクトマッピングとは違うんですね。
プロジェクションマッピングっていうのかな、
うんうん、プロジェクションマッピング、
うん、それとは違うらしいんですよ。ちょっとだけねウェブページ調べたんですけど、
はい、
プロジェクションマッピングっていうのはその家庭用のプロジェクターってあるじゃないですか、
うんうんうん、投影機ですね、
映画が見られるようなやつ、
うんうん
うん、あれの超高出力なやつを建物とかね、
うん、
風景に当ててそこに絵を出すのがプロジェクションマッピング。
なんかデコポコをあらかじめ計算に入れて、それがあっても綺麗に見えるように計算した光を当ててるわけですよね。
そうそうそうそう。
で、まあ、プラスで動きを見せたりとかそういうものが、うん、プロジェクションマッピングで、これはちょっと違う、そうではない。
LED の、まあ、電飾って書いてますけど、うん、イルミネーション、
まあ、いわゆるちっちゃな電球の集まり。
そうですね。でテレビって、まあ、昔のテレビはブラウン管だったんですけど、
はい、
今のテレビはだいたい液晶じゃないですか。
はい、そうですね。
あれも、まあ、パソコンの画面とかもそうなんですけど、
うん、
縦と横に細かく色を出す素子が並んでいて、
うん、
そこの色をここは何色、ここは何色っていうのを指定してあげると、絵になるっていう風になってるわけですよ。
うんうん、
映し出したい絵を、まあ、細かく細かく格子状に分けて、ここの格子は何色だから何色に光らせるっていうのをやるってことですね。
そうですね。で、うん、まあ、テレビだと今の皆さんのお家にあるテレビは多くのものがハイビジョンって言われていて、横が、1920マス、縦が1080マスぐらいにそのマス目として分かれていて、うん、そこでこうそれぞれの細かい色を出して絵を作るっていうのやってるんで、そのハイズの電飾もそれと同じようなことを、はい、そのなんていうの LED の粒々で、構成してやっているということなんですね。
へえ、なんかイメージではなんかその電球を立体的に配置して、もうだから電気がついてなくてもついててもその形に見えるものがあるのかと思ったら、そうじゃなくて
多分そ
巨大なテレビ、
まあ、巨大なテレビなんですけど、地形に合わせてしかつけられないんで、
うん、
それを見た方から見るとこういう並びだろうなっていうのを補正してテレビにしてる感じ。
へえ。
そうなんですよ。でちなみにですね、
小さいテレビ、
あ、そう、小さいテレビ、はい、最近 4K のテレビっていうのが出てるじゃないですか。
はいはいはい。
4K って4000っていう意味で、
お
さっき横が1920個メモリがあるというか、マス目があるっていう話したじゃないですか。
うん、
で、大体2000個ですよね、1920っていうと。
はい。
4K っていうのは、横が4000個、ドットっていうんですけど、4000ドットあって、縦が2000ドットぐらいあるのを、まあ、4K の映像とか、4K のテレビって言ってます。
そうすると、長さだけで言うと、2倍だから、面積で言うと4倍の解像度ってことですか。
縦も横も2倍ずつになるんで、粒々は4倍入ってる。
わお、より高精細ってやつですね。
そうですね。
お持ちの方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
っていうか、もう 4K が普及してきてて、もう 8K っていう話も出てますよね。
そうそうそうそう。NHK は 8K で次のリオデジャネイロオリンピック、
うん、
を撮影と放送しようとしてます。
それって人の目に違いがわかるんですか？
確かめてみましょう、皆さんで。
でもうち 4K もないからな。
そうですね。
18K だったら欲しいですね。
それってアクセサリーの話してますか？
まあね、うん、クリスマスも近いことです
し、はい、皆さんあまり送ってこないでくださいね。
はい、はい、
ということで、まあまあ、
はい、
テレビのつぶつぶを、具体的なというか大きめの LED で再現して公園の中に広げてるって思っていただけると一番わかりやすいかなと思います。
なるほど。
はい、
ちょっとまた話それますよ、
うん、
ケリーさんって、他のポッドキャストやられてる方ですよね。
かな、
なんだっけ、主に日本の歴史のことを話すラジオ っていうポッドキャストをされてる方だと思うんですけど、私ケリーさんに言いたいことがあるんですよ。
それって
本人かどうかもわからない、
ポッドキャストのことをポッドキャスト内で感想を言う感じなんですね。
っていうか、
はい、
また別のポッドキャストなんですけど、
はい、
チラミの世界史というポッドキャストに出ている大谷さんと、
はい、
この主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれきに出ている水月さんという方が同一人物疑惑があるって言うんですけど、なんでここに理科の時間の吉安さんが入ってこないのかは私は疑問に思ってるんですよね。私はこの3人が同一人物だと思ってるんで、ちょっとこのことに関して検証をお願いしたいです。
誰に言ってるんですか？
ケリーさん。
ああ、そういうことね。
はい、
私は同一人物じゃないですよ、ちなみに。
いやいやいや、同一人物だと思いますよ。
そうですか。声が似てるのか、話し方が似てるのか、はたまた
両方両方両方。
そうですか、
うん。
ということで、皆さんからのご意見お待ちしておりますというのと、面白いポッドキャスト他にもあるそうです。
はい、ぜひ聞いてみてください、
はい、
両方とも私大好きです。
じゃあ話を元に戻していいですか？
はい、
はい、
じゃあ次のメールお願いします。
はい、では次のメールです。山の中の管理人さんからいただきました。雪と塩を使ったアイス作りの実験をご存知でしょうか？アイスの材料を雪と塩を混ぜたもので覆って冷やすものです。原理としては、塩が溶ける際に塩を構成する塩素とナトリウムが分離する際に、周囲の熱エネルギーを奪うために温度が低下するとのこと。ということは、何らかの水溶液を作ったとき、水温は少なからず低下するのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
これ私やったことありますよ。
お。
なんか昔そのカルピスを、
はい、
なんかアイスキャンディー用のなんだろう、そういうキットみたいのがあって、そこにカルピスを流し入れて雪の中にぶっ刺しといたんですよね。多分ちょっと周りに塩を振りまいたと思うんですけど、
うん、
結果として固まらなかったんで冷凍庫入れました。
女子力。
その後は美味しくいただきました。でやっぱ都心の雪だと、雪降るときはドカッと、たぶん雪がドカッと降ったときにやったんでしょうけど、結構すぐ、晴れちゃって、すぐ溶けちゃうんですよね。
うん。
だからちょっと難しかったなぁと思うんですけど。
これもいくつか話があって、
はい。
塩が水に溶けるときに、
うん。
ほんのちょっと温度が下がる話と、
うん。
あと水に何かを溶かすと、
うん、
0度では凍らなくて、もっともっと温度を下げないと凍らないっていう凝固点効果っていう話と、うん、
凝固点効果の効果はエフェクトの効果ですか、それとも
下がるっ
ていう、
下がる方ですね。
うん、
沸点上昇凝固点効果っていうのがあるんですけど、
なんかいい対になってる言葉ですね。
そう、対で覚えてくださいね。で予備校の先生じゃないんですけど、でもう一つが、氷が溶けたりするときに、うん、周りから熱を奪うっていう現象がありまして、
うんうん、
少し0度よりも低い温度の氷に塩を、撒いてあげると氷の、うん、はい、氷が、溶けていくときに周りの温度を奪って温度が下がって、っていうことが起きて、普通だとそれが起きるのって0度なんですね、氷だけだと。
氷が溶けるのは普通は0度なんだけど、
で氷が溶けて0度よりも、うん、温度が下がろうとすると氷溶けるのをやめちゃうじゃないですか。
あ、またそうか、氷は0度、そうか、で温度が下がると0度以下になるから溶ける必要がなくなっちゃうん
ですね。だからじわじわ溶けるのね。
うん、
そこに塩を入れてあげると、
うん、
氷が、マイナス3度とか4度でも、まだ凍らないで液体のままでいるから凝固点効果が起こって、そうすると氷が、
水が0度以下でも水でいるってこと。
そうそう、塩水だから。
お
ー、そうすると氷が溶けて周りの熱を奪っても、凍らないで全体の温度が下がるっていう方向につながっていって、マイナス10度よりも低いところまで、冷えた状態が保たれるっ ていうのが起きて、アイスができる温度になるっていう感じなんですよ。
マイナス10度ぐらいまで下がるんですか？
そのくらいじゃなかったかなと思うんですけど。
結構下がりますね。
ということでですね、そんなことが組み合わさって、冷たい氷に塩を入れると、温度がとても下がるっていうことができますが、
うん、
本当に0度ぐらいの、溶けそうな氷に塩を入れるぐらいだと、そんなに下がらずに、下がらないまま全部の氷が溶けちゃったりするとそれ以上下がらないと。
じゃあ私が試したのおそらくそういう状況なんですかね。
だったのかなと思います。あとは
都心の雪だからもうすでにシャーベット状で、
うん、
べちょべちょでって感じだったんですかね。
だったり、あとは、氷と水の混ざり方がうまくなくて、
うん、
一部は水のまま、一部は濃い氷水、あ、濃い塩水だったとかっていうのがなると、うん、全体が下がらなかったりとかっていうのが起きたのかもしれません。
あとはちょっと個人的に思ったのは、カルピスって何度で凍るんですかね。
カルピスも水の中にいろんなものが入っているので、0度よりも下げないと凍らないと思います。
ああ、じゃあそもそも、まあ、もしかしたら水を同じような原理でやったらもっと凍りやすかったかもしれないけど、
うん、
まあ、そういう、まあ、不純物というか、ものが入ってるものを凍らせようとしたから余計難易度が上がっちゃったわけですね。
それはそう思います。
うんうん、
はい。
じゃあ無理をせず冷凍庫で。
はい。この凝固点効果を利用しているものとしては、凍結防止剤もありますよね。道に雪降った時に巻くやつ。
なんか巻きますね。あれは、
はい。
塩巻いてんですか？
巻いてるのはですね、あれは塩じゃなくて、だいたい塩化カルシウムっていうのを巻いてることが多いんですが、そちらの方が凍る温度はもっともっと低くなるので、寒くっても道の雪が凍らずに液体のままでいてくれるそうです。
そう、流れるからね。
はい、ああ、そうかそうか。まあそうですね。凍っちゃうとツルンツルンになっちゃうけど、水でべちょべちょだったら車で走っても、とりあえず滑ったりしないですもんね。
はい。
じゃあ塩化カルシウムを、アイスキャンディーの横にやればもうちょっと凍りやすかったかな。
どうかな。
でも下がるはずです。はい。ただお塩の方がね、お家にあるのでやりやすいと思います。
うん、そうですね。塩化カルシウムがどこにあるのか分かりません。
はい、ということでアイスクリーム作ってみてください。
はい。
はい。では次のメールお願いします。
では次のメールです。ムーンライティングさんからいただきました。11月15日に理研100年へ。科学の力の講演会を聞きに行ってきました。新しい技術の紹介があり、研究者は日夜新しい発見や創造のために頑張っているのだと興味深く感じました。研究者も研究だけでなく、いかに自分の研究内容を広く多くの人に知ってもらうために笑いを交えプレゼンの技術を磨いているものだとも感じましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。講演関係の、メール他の方からもいただいているので続けてご紹介させていただきます。
はい、
コウジさんからいただきました。11月29日に秋葉原で研究者に会いに行こうというめっちゃ面白そうなイベントがありますね。もし行かれた方がいらっしゃいましたらお話しいただけると嬉しいです。ちなみに残念ながら今年は終わってしまいましたが、私の住んでいる京都では京都大学が年に一度京都大学アカデミックデイというのをやっていて、研究者と話せる面白いイベントがありますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ両方とも、はい、研究者の方と、まあ、研究者の方のプレゼンだったり研究者の方と直接お話しできる機会っていう感じなんですかね。
はい、僕これ、秋葉原の研究者に会いに行こうイベント行ってきたんですよ。
会いに行ったわけですね。
研究者ですか？
僕は研究者じゃないんですけど、研究者に会えるんです。
へー、何の研究してる人に会えました？
ですね、いろんな研究所の研究者の皆さんいらっしゃってて、
うん、
例えば何かのテーマっていうわけではなくて、
はい、
いろんなテーマの方がいらっしゃったわけですか？
そうなんです。で、実際の研究者さんが基礎から最新成果までですね、もう文化祭の発表的なノリで説明してくれるんですよ。いろんな小さいブースを構えてて、
うんうん、
で実際に、まあ、いろんなものに触ることもできて、僕触ってきたの南極の氷触ってきました。
南極？え、はい、南極の氷を、まあ、南極から持ってきて保存してあったのを和田さんが溶かしちゃったわけですか？
そうです、指でなでなでして。
あらまあ。
あと隕石にも触れたりですね。
隕石？
はい、南極で拾ってきた隕石。
和田さん、南極好きなんですか？
いやいや、たまたまの実際に触れるのがそこが多かったので。
へー。
あとはチリのアタカマ砂漠っていうところにアルマ望遠鏡っていう電波望遠鏡群作ってるんですけども、
うん、
そこの映像をバーチャルリアリティヘッドセットっていうんですか、頭にかぶせるやつ。
あ、はいはいはいはい、最近いろいろ流行ってるやつですね。
であれでその林のように立ってるパラボラアンテナの中を動いて回れるとか、そういうのも体験させてもらってきました。
うろうろ砂漠の中さまよってきたんですか？
はい、実際に歩いてではないんですけども、映像が勝手に動いてくれて、
うん、
で夜になると星がこうさーっと出てくるところも映像で見られるんですよ。で上向くと空が見えるんです。すごかったです。
砂漠の中の星空なんてすごく綺麗そうですよね。
綺麗でしたよ。ただ、
はい、なんていうのかな、光害、光の害がなくって。
ただ先生がおっしゃってたんですけども、アタカマ砂漠は高度が高さが高いので酸素が薄くなっちゃって、肉眼で見ると酸素薄いと光に反応が鈍くなるそうなんですね。でここまで綺麗には見えないよって言ってました。
あ、要はカメラで撮ってるから地上と、はい、地上というか低いところと同じように見えるけど、人間がそこに上がると空気が薄くて目の能力が落ちちゃうのね。
そうなんです、酸欠になっちゃうそうなんですよ。
ってことは酸素ボンベを持って登るとたくさん星が見えるみたいな。
あ、それもおっしゃってました。酸欠になっちゃって、酸素スプレーとかスーってスーッと目の前に星がファーッと見えてくる。
それ面白いですね。
面白い体験。
すごいですよね。知らなかったです。でも自然科学系だけではなくてですね、国立国語研究所とか国立民族学博物館とかも出展してて、非常に広い分野の研究発表でしたね。ね、どの研究者さんも話面白いんですよ。熱がありました。
なんだろう、すべてにおいて言えると思うんですけど、はい、自分の好きな、なんていうか熱中していることを話しているのを聞くのって、たとえその内容がよくわからないことだとしても楽しいですよね。
そうですね。
なんか話が上手い人っていうのもやっぱり一番いいとは思うんだけど、例えば話が人に伝えるのが上手くない人でも、本当に好きなことを話してると話してる本人がすごく楽しそうなんですよね。
そうすると、
そう、聞いてるこっちもすごく楽しくなっちゃう。
はい、
すごく楽しそうな研究だなっていう風に感じてきますよね。
やっぱね、研究者の方ね、話したいんですよね。俺こんなことやってんだよ、聞いてくれよっていう感じで。
ね、でどんな研究であってどんな分野であれ面白そうだとは思うんですよね。自分が実際にそこに携われるかっていうのはまた話は別だけど、興味持ってる人の話を聞くと本当にそれは面白い研究だなと全部に対して思って、もっともっと頑張ってほしいなっていう風に感じますもんね。
そうですね。
うん、
高校生ぐらいの子がある研究所の先生の方に、どうしたら研究者になれますかって質問してたんですね。でその先生が、何をやりたいかっていう目的地を見つけるといいよってお答えになってました。
目的地を見つけてそこに至る過程を、まあ、例えばすんなり行けばそのまま行けばいいし、行けないところを研究して、自分で道を作るっていうことですね。
そうですね。で吉安さんもよくこの番組でおっしゃってますけども、その先生も文系理系ってのは関係ないよと。だってうち自然科学系の研究所だけど、半分は文系出身だよっておっしゃってました。
やっぱり両方っていうのかな、すべてミックスしてる感じですよね。
そうですね。人が分かれるわけではないので。
混沌とした世界ですよ、世の中は。
文系か理系かはアプローチの違いだけだと思っているので、文系を学んできた人も理系のアプローチできるし、理系を学んできた人も文系のアプローチはできると思います。
そうですね。
はい。
ただテレビとかでね、見るのもいいですけど、
得意不得意はね、あると思うんですよ。理系的なアプローチが得意な人と、文系的なアプローチが得意な人と、ただ逆のアプローチができればその人の幅はもっと広がりますもんね。
あとは 興味を持って調べてみたいなって思うのがやっぱり一番大事かなと思っていて、
うんうん、
私は研究者じゃないんですけど、同じ週末にちょっと違うところに行ったりして、
うん、
あのすり鉢学会っていうですね、地形が好きな人の集まり、
ゴリゴリって感じですか？
ゴリゴリじゃないんですよ。
すり鉢、
はい、ごますりをする会でもなくて、すり鉢地形とか要は変わった地形を見るのが好きな人たちの集まりの報告会に行ったり、あとは、まあ、マンホールの写真展をやってるところにも行ったんですけど、うんうん、もう一つ送水口っていうビルについてる水を送る口の博物館を作っちゃった人の話を聞いたりとかですね、ちょっといろんなところに行ってきました。
好きすぎて好きすぎて作っちゃったって感じ。
そうです、好きすぎて好きすぎて作っちゃった人が、つか好きすぎて好きすぎてメーカーの人に掛け合って作ってもらっちゃったっていう人の話を聞いてきました。という感じでですね、やっぱり好きなことは研究対象にもなるし、いろんなことが知れるとそれをみんなに話したくなるっていうのはあるんじゃないかななんて思っています。
うん、特にね、若い人はこういう刺激を受けるためにもこういったイベントにはどんどん足運んでもらいたいですね。
そうですね、結構探せばいろいろあるんですね。
なると思います。
あります。
ということで皆さん行ってみましょうと、
はい、
はい、では今日紹介する最後のメールになります。
はい、ひろしさんからいただきました。はやぶさ2でもそうですが、探査機はできるだけ速い速度で地球から離れて目的の星に向かいます。星に到着するときにはブレーキをかけないと通り過ぎてしまいます。当然どっからかブレーキをかけることになると思いますが、そのような話はほとんど聞きません。実際のところはどうなんでしょうか。よろしくお願いします、といただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。冒頭でもお話した通り、はやぶさ2が地球スイングバイしまして、
うん、
リュウグに向かってるわけですが、確かに到着した時ってあんまりブレーキかけたなんだって話聞かないんですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、でもブレーキは、はい、
例えば、ブレーキかけないで通り過ぎていく探査機もありますよね。
あ、そうですね、ボイジャーとかパイオニアとか、
うん、そうですよね、う
ん、のちょっと古いな、最近だとニューホライズンズが
もちろん
冥王星を通り過ぎましたよみたいなのをやってましたけど、
はい、
あれも特にブレーキをかけるんではなくて、横を通り過ぎる、通り過ぎながら観測してるんですよね。
そうですね。で、そこが最終目的地になる場合には、はやぶさ2もそうですけども、やっぱりエンジン吹かして減速します。
あ、じゃあ、まあ、探査の目的というか、まあ、それによってはやっぱりブレーキをかける必要はあるわけですね。
そうですね、特にあのはやぶさが向かっているようなところっていうのは小惑星といって、小さい、まあ、岩の塊なので重力が弱いんですね、
うん、
ですので減速しないと素通りしちゃうんです。
なるほど、そっかそっか、ちっちゃいし、はい、うん、ええ、じゃあ大きければブレーキかけなくてもいけるときもあるんですか。
はい、そういう場合もあります。木星とか土星っていうのは重力強いので、うん、うまいことやるとそのまま周回軌道に入ることも可能です。
そうか、周回軌道に入って、暁みたいにずっとその先金星の周りを回り続けるとか、木星探査機だったら木星の周りを探査できるように木星の周りをぐるぐる回るっていうコースに入るっていう手もあるし、
はい、
対してブレーキもかけず通り過ぎながら観測を、星に向けつつ観測して次の星に向かうっていう、なんていうかな、こう片道切符的なものもあるし、はやぶさみたいに近所まで行って減速して、まあ、止まるっていう方は正しいかどうか分かんないけど、うん、小惑星の近くでとどまって、
うん、
今度は地球に帰ってくるところにまた乗り換えるというか、
はい、
戻ってくるやつもいるんですよね。
そうですね。
じゃあまあブレーキをかけることもあると、
うん、
で少なくともはやぶさ2はブレーキをかけると。
はい、かけます。
うん、まあ、多分、はやぶさ2のこのあといろんな、情報とかまた流れてくると思うんですよね、リュウグウに近づけば近づくほど、うんうんうん、そしたらそのブレーキをかけて近づいてきますって情報出てきそうですね。
でもなんかブレーキって言わないんじゃないかな、近くまで行きましたって言っちゃうんじゃないかな、
うん、
とか思ったりしますね。
はい、
うん、
はい、という感じで、
はい、
今日も時間いっぱいいっぱいでメールを紹介してきました。
はい、たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございました。
時間が押しているので、メールアドレスの紹介だけして、終わりたいと思います。
はい、
こちらのそんな理科の時間にメールを送っていただくには理科アットマーク 0438.jp RIKA アットマーク数字で 0438.jp にメールをいただくか、うん、私たちそんない .com というウェブページありますので、そちらのそんな理科の時間が一覧になっているところの画面の右にですね、メールを送れるフォームがありますので、そちらから記入していただくと我々のところにメールが届くようになっております。
はい、
質問だけでなく感想などもぜひぜひお寄せください。
励ましメールもお待ちしてます。
はい、ということで、12月、年も迫ってですね、今年もそんなに回数、配信の回数ないですけれども、引き続きそんな理科の時間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんな理科の時間第144回お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。